本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書17章20節から30節です。さて神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられた時、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。そらここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのです。イエスは弟子たちに言われた。人の子の日を一日でも見たいと願っても見られない時が来ます。人々がこちらだとかあちらだとか言っても言ってはなりません。後を追いかけてはなりません。稲妻がひらめいて天の端から天の端へと輝くように、人の子は人の子の日にはちょうどそのようであるからです。しかし人の子はまず多くの苦しみを受け、この時代に捨てられなければなりません。人の子の日に起こることは、ちょうどノアの日に起こったことと同じです。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、めとったり、嫁いだりしていたが、洪水が来て、すべての人を滅ぼしてしまいました。また、ロトの時代にあったことと同様です。人々は食べたり飲んだり、歌ったり、買ったり、植えたり、建てたりしていたが、ロトがソドムから出ていくと、その日に火と硫黄が天から降って、すべての人を滅ぼしてしまいました。人の子の現れる日にも全くその通りです。アーメン。4月29日、京畿道伊調にある物流センターの新築工事現場で、急に強烈な爆発とともに建物全体を黒い煙と炎が覆った火災がありました。その火災で38名もの人が亡くなりました。このような大きな事故が起こると心が痛くなる話があります。入籍届を出してから1ヶ月が経ち、夫を失った妻、夫と弟を一緒に亡くした女性もいます。ある夫は小学生の息子を置いてこの世を去りました。また娘の誕生日だと言って朝わかめスープを作って出勤し、娘に感謝の電話をもらったのがこの地で娘との最後の会話になった父もいます。またある女子高生は4年前に母を亡くして、父と二人きりで生活していましたが、今は孤児になってしまいました。他にも涙があふれる話があります。またやはり4月にはチョラポクトチョンウのある団地で40代の女性が運転していた車がカーブで曲がりながら前から来る自転車とぶつかってしまう事故がありました。その自転車は8歳の子供が乗っており、その女性の子供でした。頭をひどく打った息子は病院に運ばれましたが、この世を去ってしまいました。1月17日ネパールに行ったチュンチョン南道の教育庁の海外奉仕団がアンナプルナをトレッキングしている時に雪崩に遭ってしまいました。その事故でネパール現地のガイドとともに教師4人が失踪してしまいました。雪が10メートル以上覆ってしまったため、失踪者を探すことができませんでした。事故が起きて3ヶ月ほどが過ぎた4月25日に2名、4月27日に1名の遺体を発見し、5月5日になって最後の教師の遺体も発見されました。また2月には新型コロナウイルスの業務を担当していたジョンジュ氏の40代の職員が激務をしていましたが、退勤してから自分の部屋で亡くなりました。また3月にはソンジュ郡の公務員も新型コロナウイルスの事態が続いた 非常事態勤務の疲れがたまり、勤務中に過労で亡くなりました。他にも事件によって亡くなられた方がいます。先月末、警察はある40代の男性を殺人容疑で逮捕しました。この男性の前妻が、息子がオンライン授業に参加していないと警察に通報し、警察はトンジャックにある男性の自宅を捜査したところ、押し入れからこの男性の70代の母親と10代の息子の遺体が発見されました。今年の1月、金銭的な問題で母親と口論になり、偶発的に母親を殺害し、息子が一人で生きていくのは辛いだろうと思い、眠っていた息子の首を絞めました。この男性は大きな犯罪を犯し服役して、昨年末に出所しましたが、犯してはいけないことを犯してしまいました。今までお話しした5つの死は全て形は違います。火災、交通事故、自然災害、過労、殺人事件で亡くなりました。しかしこれらの共通点は予想できなかったということです。火災が起きた日の朝に、その出勤がこの世で最後の出勤になるとは誰も思っていなかったでしょうし、団地で運転していたのが息子を永遠に会えなくすることだとは夢にも思わなかったと思います。またヒマラヤで楽しく登山をしていた方が、自分の体が何ヶ月も経ってから遺体で発見されるとは誰が予想したでしょうか。また新型コロナウイルスの防疫のために激務をこなしていた公務員が、その日が自身の最後の出勤になるとは考えもしなかったはずです。そして子供と経済的なことで口論になっても、息子が家族としての道理を犯すとは考えられなかったと思います。また父が眠っている自分の首を絞めるとは息子は考えられなかったと思います。私たちはこの地で自分の生命が終わるときに期待することは、長生きはもちろん、その日には孫たちが自分の周りにいて、他の人々が最後の挨拶をしてから最後の息を吐くことです。このように自分の最後の時を迎えることを、儒教では五福のうちの一つである孝宗命と言います。しかし自分の最後の瞬間をこのように迎える人はごく少数に過ぎません。人は死と関わっている以上、計画を立てることができません。その時期と方法はただ神様だけがお決めになります。予期していなかった事故や事件でこの世を去ることもあれば、健康に対して自信のあった人が突然の心臓麻痺や脳出血で亡くなることもあり、一生涯病院に行ったことのない人が初めて病院に入院してそのまま家に帰れなくなる場合もあります。私たち個人個人の最後の瞬間も何の予告なしに訪れるように、今日の本文で イエス様は終末的な神の国もそのように望まれるとおっしゃっています。イエス様がおられた当時の人々は神の国が目に見えるものだと考え、世で建てられる国を期待していました。具体的にはその国はダビデが治めていた頃と同じくらいの国力を持つ国、いいえそれよりももっと大きな力を持った国だと考えました。特に当時のイスラエルはローマ帝国の統治下にあったため、いつになったら解放されるのかを待ち望んでいました。解放される日が神の国の一歩だと考えていたのです。そしてパリサイ人たちがイエス様に神の国はいつ来るのかと質問したのでした。しかしイエス様は彼らが考えている神の国が正しくないことをおっしゃいながら、その国はあなた方のただ中にあるとおっしゃいました。この御言葉は先週もお話ししました。あなた方の中を英語にすると Within you の意味と Among you の意味があると言いました。神の国が私たち各自の心にもなくてはなりませんし、人と人の間にも存在しなければならないという意味です。聖書でいう神の国は場所の概念よりも統治の概念でよりたくさん出てきます。家庭の中で父もしくは母が全てを司り、何でも言う通りにするならば父の国または母の国になります。また子供たちに最上の価値を置いて全てを子供たち中心にするならば、その家庭は子供の国になります。よく教会を神の国の模型というのは、教会は神様と神様の御言葉に最上の価値を置き、神様の御心に従うからです。もし教会が特定の個人や少数の人々の意見に左右されるなら、その教会はその人たちの国、帝国になります。神の国を英語で Kingdom of God と言います。 Kingdom が王や女王が治める領域です。表面的には場所の境界線の内側ですが、実際には王や女王の権力の境界線の内側です。そのため賛美歌の438番の歌詞のように、私の主イエスに仕えた場所がどこでも天の国になります。主に仕えると主の統治を受けるからです。パリサイ人たちが神の国はいつ来るのかと質問すると、イエス様はあなた方のただ中にあると答えられました。これは特定な日に執着せず、今の生活で神様の統治を認め、神様の御心に従いなさいという意味です。しかしパリサイ人はこのように話されるイエス様の真偽に気づくことができませんでした。22節はこのように明かししています。イエスは弟子たちに言われた、人の子の日を一日でも見たいと願っても見られない時が来ます。これからはイエス様が弟子たちに終末の神の国である人の子の日について話されました。パリサイ人たちはイエス様から自分たちが望んでいた答えを聞けなかったので戻ってしまったようです。 パリサイ人たちがイエス様に神の国とその国が来る日を聞いたのは、彼らの信仰が深かったからではありませんでした。ただ質問をするためだけでした。イエス様が本当にメシアなら、自分をあの方に捧げなければならないのかと思い質問したのでした。ただイエス様がどのような方なのかを確認するためで、また何かつかめたならそれを利用しようとしたのでした。人生と信仰生活の中で質問することはとても重要です。自分の質問の内容が自分が求めていた答えを規定するからです。そのため質問の深さと広さは答えの深さと広さを決定し、質問が真面目なものなら真面目な答えが返ってきます。フランス・ストラスブール出身のオスカー・クルマンという神学者がいます。ストラスブールはアルフォンス・ドーデの短編小説最後の授業の背景であるアルザス・ロレーヌ地方の首都です。オスカー・クルマンが生まれた頃、ストラスブールはドイツ領でした。この方が神の国をとても簡単にかつ分かりやすく整理しました。英語で言いますと Already, not yet、 すでに、しかし、まだです。イエス様がこの地で働きを始められながら最初におっしゃった言葉が、悔い改めなさい、天の御国、神の国が近づいたからでした。この時神の国はすでに already 始まっていました。しかしまだ完成されてはいませんでした。 not yet です。主がまた来られる時に完成されるのです。そのため今は神の国が already と not yet の間で完成されている途中です。その神の国が完成される時は誰にも分かりません。イエス様がその日その時についてこのように話されました。マタイの福音書24章36節です。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。その日その時はただ父だけが知っておられます。これはその日その時は私たちが知るべきことではないということです。そのため英語で神様だけが知っておられる God knows と誰も知らない Nobody knows が同じ意味です。完成された神の国の時がこの時です。イエス様は22節から37節までの御言葉で弟子たちに完成される神の国、未来の神の国である人の子の日について話されていますが、その時は特定の時点、正確な日付を言っているのではなく、神の国が望まれる時に起こることに対することです。そしてこれは私たちの日常で起こることです。イエス様は終末的な神の国が望まれる前に現れるいくつかの現象を説明されています。23節です。人々がこちらだとかあちらだとか言ってもう言ってはなりません。後を追いかけてはなりません。終わりの時が近づいてくるほど自分をキリストだと主張する人が増えていくということです。今まで2000年の教会の歴史を見ると、新世紀が始まる前、また新しいミレニアムが始まる前に、このような偽キリストが急増しました。 私たちの国でもダミ宣教会、ダミとは近づいてくる未来に備えようという意味の韓国語の略字です。このダミ宣教会が1992年10月28日、イエス様が再臨されると終末論を主張しました。その宣教会はその日信者を推挙し、軽挙し、軽挙されなかった人は7年間観難を受けると主張しました。その日、マッポクサンアムドンにあるダミ宣教会をある放送局では生中継も行っていました。この軽挙事件は呆れたハプニングで終わりました。そして1週間もせずダミ宣教会は自ら解散を宣言しました。2000年前、この地に完全な人として来られたイエス・キリストを否認しても異端になり、またそのイエス・キリストが完全な神様になられることを否認しても異端になります。そして人間の教主がキリストや聖霊、神様だと言い張っても異端になります。聖書以外で教師の言葉を神格化して聖書の権威を与えても異端になります。もちろん神様の御言葉である聖書を否認したり、そこで一部を除いて受け入れても異端です。よくクリスチャンは異端を誤解することがあります。異なると橋という異端の漢字を見て、異端を最初は似たものだったけど後から違うものに変わったものと考えてしまいます。しかし異端はそのような意味ではありません。異端は最初から違いますし、最初から間違っています。職場である人、あの人は一生末端だと言ったとします。その人は自分と同時に大企業に入社して社員、代理、課長、次長、部長まで一緒に昇進しても、自分は常務、専務になったのに、その人は常務や専務になれなかった時に末端と言いますか？違いますね。一緒に入社した他の人は皆昇進しているのに、いつも昇進から外されてしまう人を末端と言います。また中央にあるコンピューターと通信網をつなげてデータを入力したり、処理結果を出力する装置を端末機と言います。その装置は中央にあるコンピューターと遠く離れている時に端末機になります。このように異端は最初は正当なものと一緒で、最後に道が2つに分かれた時に正当なものは右、異端は左に進むということではありません。異端は最初から左側でした。そして私たちが使う橋という漢字は、端正のように正しい、まっすぐといった意味でも使われたりします。そのため異端は最初からまっすぐではなく曲がっているもの、正しくないものです。ただそうではないふりをしているのです。偽キリスト、異端の共通している特徴の一つは、教主が自身を神格化し、自分を慕う人々を自分に集中させることです。そのためその教主を慕う人々に教主の写真を家にかけさせたり、財布の中に入れさせたり、スマートフォンに動画を保存させたりします。正統派教会に属しているとしても、牧会者が 信徒たちをキリストに集中できないようにし、自分たちに集中させようとするなら、そのような教会は霊的に非常に危険な教会です。そのような教会で信仰生活をすると、霊的な道を失ってしまいます。終わりの時の現象をイエス様は24節でこのようにお話ししています。稲妻がひらめいて、天の端から天の端へと輝くように、人の子は人の子の日にはちょうどそのようにそのようであるからである。雨が降っている時に空から稲妻がひらめくと、その稲妻をたくさんの人が見ることができるように、主がまた来られる時は主が時空を超える方であるため、すべての人に見える形で来られます。そして最初は主が仕えるために来られましたが、再臨の時は主が審判の主として来られます。イエス様が女性の体を借りて来られることは二度とありません。そのためこの地のたくさんの自称メシア、自称イエスはすべて偽物です。その人たちは皆女性の体を通してこの地に来て、すべての人の目に見えるのでもなく、審判主でもないからです。主が再臨される時がいつなのかを26節から30節でこのように明かししています。人の子の日に起こることは、ちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、めとったり、嫁いだりしていたが、洪水が来て、すべての人を滅ぼしてしまいました。また、ロトの時代にあったことと同様です。人々は食べたり飲んだり、売ったり買ったり、植えたり建てたりしていましたが、ロトがソドムから出ていくと、その日に火と硫黄が天から降って、すべての人を滅ぼしてしまいました。人の子がの現れる日にも全くその通りです。イエス様は ご自身が再臨される時がノアやロトの時代のようだと話されました。この部分については来週詳しく見ていきたいと思います。ノアの時代は神様が水で審判され、ロトの時代は火で審判されました。この2つの審判の共通点は急に訪れたということです。もしノアの時代に空から雨が降っても、最初の日の降水量が1ミリほどで、2日目は2ミリ、3日目は4ミリ、4日目は8ミリ、このように雨が降ったのなら、10日ほどすると1メートルと少し超えるほどになりますが、このように40日間降ったなら、その高さが100万キロメーターよりも高くなります。こんなに雨が降っていたのなら、人々がノアの話を聞いていたかもしれません。しかしノアの時代にはこのように雨は降りませんでした。むしろそれ以前は雨が降ったことが一度もありませんでした。しかし神様の時に地が爆発し、天の窓が開いて、40日間休むことなく雨が降りました。いえ、ナイアガラの滝やイグアスの滝から水が落ちるように雨が降りました。そのため世界が水でいっぱいになってしまいました。ロトの時代も同じです。最初の日には空から蛍の光ほどの火、2日目にはタバコの火の程度の火、3日目はろうそくほどの火が落ちてきたのではありません。一瞬で硫黄が燃える時の炎が、梅雨に雨が降るように落ちてきました。 これらは宇宙的な終わりの予告のようなものだということができます。主の再臨も全く予想しない時に急に訪れます。それで主の再臨がいつなのかは誰も分かりません。そのため神秘な経験をたくさんしたのある人でも主の再臨の日を間違えますし、その人は偽物です。私たちにとって重要なことは主の再臨、宇宙的な終わりの前に私たちの終わりがあるということです。そしてその時とその方法は全的に全面的に神様が主管されています。冒頭に例で挙げた人々のようにです。そして私たちはこの地で生きていながら毎日謙虚に私たちの終わりの時、永遠に焦点を当てて生きていかなければなりません。それならば私たちがこの地で生きていきながら永遠の命と永遠の神の国を見つめて生きることはどんなことでしょうか。生活の場から離れて家族や知人たちと完全に断絶してから深い山の中や無人島のような場所で主イエスよ来てくださいと喉が枯れるまで叫べば良いのでしょうか。違います。それは間違った終末論を持った人々の行動です。私は神学大学院に通っていた頃から時々ボーリングをします。そして教会で働きをしながら教育者たちと集まってボーリングに行ったりしました。最初はボーリングのレーンの内側にあるガーターによくボールがはまってしまいました。それから迷惑をかけないぐらいに平均160から170点ほどのアベレージが取れるようになりました。私は左利きです。幼い頃から左手を使わせなかったため文字を書くときや食事をするときは右手を使います。場合によって右手が慣れているときもありますが、左手の方が慣れていることが多いです。運動するときはよく左を使います。ボーリングのボールは親指と中指、薬指を入れるための3つの穴があります。しかしボーリング場にあるボールはすべて右利き用になっています。左手を入れると若干の違和感を感じます。また私は手はそれほど大きくありませんが、指が太いためボーリング場で私の手に合うボールをなかなか探せません。そのため私はよく一番重いものを使ったりしました。そうするといつも腕に負担がかかってしまいました。しばらくして私はボーリング用のボールを買いました。そして私の手に合うように加工もしました。穴を削りゴムもつけたりしました。すると指も腕もずっと楽になり、以前よりも点数が10点以上上がるようになりました。しかしボーリングのボールを変えた時よりも点数が高く上がった時があります。それはレーンの内側の点スポットを見ながらボールを投げることに気づいた時です。最初はレーンの端のピンを見ながらボールを投げました。その時はよくボールがガーターに落ちてしまいました。しかしレーンの前にあるスポットを見ながらボールを投げるうちにボールがガーターに落ちることがなくなってきました。 スポットはピラミッドの形の7つの点でできています。ボーリング場に行って最初に何回かボールを投げてみると、そのレーンでボールがどうやって進むのか、どれほど回転するのかを分かるようになります。そしてその時からはピンは見ずに適切なスポットを通るようになります。最初にボールを投げてピンがすべて倒れるストライクを打てず、いくつかのピンだけが残ってもスペアの時も同じようにスポットを見ながら投げます。この時もし誰かがピンが見えないように隠しても構いません。スポットだけを見ながらボールを投げれば予想していたところに進むのを確信しているからです。神の国は私たちの目には見えません。代わりに神様が私たちに目に見える御言葉を与えてくださいました。神様の御言葉は私たちの人生という道で永遠に向かう真理のスポットになります。しかしもし私たちがこの御言葉のスポットを無視すると、ある日泥沼でさまよい、神様と全く関係のない生活を生きている自分を発見するようになります。私たちが意識してもしなくても、また私たちが認めても認めてなくても、私たちにはこの地で最後に息をする瞬間が近づいています。ある日突然私たちもこの地で最後の息をすることになります。そのような意味で見るなら、私たちは毎日一日一日を生きているよりも一日ずつ死んでいっている方が適切かもしれません。終わりがいつなのかわからない私たちの人生が神の国になり、この地で最も価値のある生き方は永遠の真理のスポットである神様の御言葉に従いながら生きていくことです。神様を自分の力とし、神様の御言葉に従って生きていく人は、たくさんの価値観で乱れている世の中で、確かに見えても全てが早く変わってしまう現代社会で最も遅く見えても、その人こそが最も価値のある人生を生きて、最も悔いのない人生を進んでいるのです。私たちもそのような人になりましょう。私たち各自の命の長さがどれほど残っているかは分かりませんが、この地で最後の息を吐いてから神様の御前に立つときに、世の他のどんな人よりも正しく真実に生きてきた人であり、神様が望まれる命の近道を走ってきた人であることが判明されるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちは平均寿命以上生きて、家族や知人たちの前でこの地での生活を終えたいと思っています。神様が許してくださるなら、私たちにそのような恵みをお与えください。もし私たちが突然この地を去ることになるなら、その時まで悔いなく生きることができるようにしてくださり、主の御顔を拝見することが恥ずかしくないようにしてください。もし私たちがこの地で最後の息を吐く瞬間まであまり残っていないのなら、その日が私たちの人生の中で最も成熟した日になるようにしてくださり、最も主と似た人になるようにしてください。またもしこれから生きていく日が たくさん残っているなら、今日が私たちの残っている人生の中で最も信仰が成熟されていない日にしてくださり、最も神様から離れた日にしてください。この地で私たちの人生がどれほど残っているかにかかわらず、その日の間、私たちがより主に似た子供になるために、神様の御言葉を私たちの人生のスポットとし、神様が私たちの力であることを忘れないようにしてください。父なる神様、私たちが真理の道を歩もうとするときに、恐れがやってきても力をより与えてくださり、何か損をしてもったいないと思ってしまうときには、そう、これが正しい道だと励ましてください。また利己心と欲望を追いたいと思うときには、御言葉を通して私たちを振り返らせてください。私たちすべてがこの地での生活で神様の導きの中にいることで、神の国を生きていき、神のこの地で最後の息を吐いても神様の導きの中にいることで、永遠の神の国で生きることができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。